新しい図書館と健康センターの複合施設の愛称募集。令和9年4月に図書館と健康センターを中心機能として交流機能も備えた複合施設を開館予定です。学び、育み、触れ合いの拠点として子どもから高齢者まで幅広い世代に利用され親しまれる施設となるように愛称を募集します。令和5年12月時点のイメージ図があります。施設概要。1階健康センター、交流スペース、多目的室、親子の遊び場、カフェ予定など。2階図書館。多目的室、親子の遊び場、図書館の3枚の写真があります。応募資格。町内在住の方、通勤・通学している方、その他複合施設を今後利用する予定の方。応募期間、4月24日水曜まで。愛称の選定基準。1、施設の機能や特徴をイメージさせるものになっていること。2、分かりやすく親しみやすいこと。3、他の施設等の名称に類似していないこと。4、自作の未発表作品であること。応募方法。応募は1人につき1点まで。次の括弧1から括弧3を記入の上、丸1から丸4、いずれかの方法で応募してください。括弧1、愛称、ふりがなをつける。括弧2、愛称の説明、理由や思いなど、100字程度まで。括弧3、連絡先等、住所、氏名、年齢、電話番号、中学生以下の場合は保護者の氏名。なお、複数の方から同一愛称の応募があった場合は括弧2をもとに選考し、いずれか1点を選定します。丸1、愛称募集内の応募専用フォーム。丸2、応募用紙、設置投函場所、役場1階ロビー、長与町図書館、長与町健康センター、ふれあいセンター、北部地区多目的研修集会施設、上長与地区公民館、長与南交流センター。丸3、郵送。応募用紙または任意の用紙に記入してください。郵送先、郵便番号 851-2185、 長与町うれり号659番地1、長与町役場政策企画課宛て。応募期間内に必着のこと。丸4、メール kikaku@nagayo.jp。 選定方法。応募作品の中から長与町新図書館等複合施設愛称選定委員会の審査により最優秀提案を1点、優秀提案を4点予定選定し、最優秀提案に選定された作品を愛称に決定します。最優秀提案1点、長与共通商品券1万円分、長与町特産品。優秀提案4点予定、長与共通商品券3000円分。結果発表。最優秀提案及び優秀提案は広報誌及び町ホームページなどで発表します。その他、応募専用フォーム、注意事項等については、愛称募集よりご確認ください。愛称募集と新図書館等複合施設整備事業の QR コードがあります。長崎バス、長崎県営バスからのお知らせ。バスロケーションシステムが導入されます。乗りたいバスが今、 どこを走っているのかをリアルタイムに確認することができます。台風や積雪時の運行情報や道路混雑時の遅延状況も確認でき、バス待ちの不安が解消されます。長崎バス、令和6年4月1日月曜からサービス開始。公式ホームページの専用バナーから確認できます。バスロケーションのページの QR コードがあります。長崎バスで検索。長崎県営バス、令和6年3月13日水曜からサービス開始。公式ホームページの時刻検索またはスマートフォンアプリ県営バスナビをご利用ください。バスの接近情報がリアルタイムにわかる県営バスナビ、県営バスナビを検索。また長崎バスでは令和6年4月1日からバスの行き先表示・経由番号が変わります。一般のバスの利用者にとって分かりやすく便利に。行き先表示、一例として行き先表示板が表示されています。 LED の色合いは順次オレンジ色から白色になります。観光客も利用しやすくなりました。経由番号1、経由番号が変わる路線1が2に、住吉から昭和町経由、目野と長代、三河方面行き20が17に、大波と出島経由、新地中華街行き20が10に、市役所上経由、新地中華街行き20が27に、大波と出島経由、中央橋行き2、経由番号がなくなる路線9、順信港前経由、各方面行き。詳しくは各社のホームページをご確認ください。問い合わせ、長崎自動車株式会社、長崎バス、自動車部、電話 826-1115、 長崎県交通局、長崎県営バス、乗り合い課 822-5141、 長崎バスホームページ、長崎県営バスホームページの QR コードがあります。みっくんからのお願い。路線バスを始めたとした公共交通事業者を取り巻く状況はますます厳しさを増しています。今後も長与町内の路線を維持していくため、ますます便利になる公共交通機関を積極的にご利用ください。長与町太陽光パネル家庭用蓄電池ジェッチ、ジェッチプラス補助事業の受付が始まります。問い合わせ、住民環境課環境係、電話 801-5824。 ジェッチ、ジェッチプラスとは、ジェッチとは高断熱、高気密化、高効率設備によって使うエネルギーを減らしながら太陽光発電などでエネルギーを作り出し、年間で消費する住宅の消費エネルギー量がおおむねゼロ以下になる住宅のことです。少ないエネルギーで室温を快適に保つことができ、冷暖房による CO2 排出量の削減にもつながります。ジェッチは、ジェッチプラスはジェッチの要件を満たし、さらなる省エネを目指した住宅のことです。町では温室効果ガス排出量を削減し、地域の脱炭素化を図るため、次の通り補助金の交付を行います。ぜひご活用ください。募集期間、長崎県の交付決定通知後にホームページでお知らせします。先着順、予算上限に達し次第終了、申請書類が不備なく提出された日を受付日とします。 手続きの流れ、町ホームページをご確認ください。1、太陽光パネル、自家消費型太陽光発電設備。対象者、住宅などに太陽光発電設備を設置する方、個人事業者。対象事業、自家消費型太陽光発電設備を設置する事業で、要件をすべて満たすもの。補助金額、個人1キロワット7万円のものを上限とし、1件あたりの補助上限額は100万円とする。事業者、1キロワット5万円のものを上限とし、1件あたりの補助上限額は100万円とする。補助上限額100万円は、2、家庭用蓄電池との合計補助金額です。2、家庭用蓄電池。対象者、住宅などに家庭用蓄電池を設置する方、個人事業者。対象事業、地の太陽光パネルの付帯設備として蓄電池を設置する事業で、要件をすべて満たすもの。蓄電池のみの設置は対象外。補助金額、蓄電池の価格の3分の1、工事費込み、税抜き、1000円未満切り捨て。1キロワット14.1万円のものを上限とし、1件あたりの補助上限額は100万円とする。補助上限額100万円は、1、太陽光パネル、自家消費型太陽光発電設備との合計補助金額です。3、ジェッジ、ジェッジプラス補助事業。対象者、町内に自らが居住するジェッジまたはジェッジ1の認証を受けた新築戸建て住宅を建築または購入し所有する方。対象事業、ジェッジまたはジェッジプラスの認証を受けた新築戸建て住宅を建築する事業で、要件をすべて満たすもの。補助金額、ジェッジ1戸当たり55万円、ジェッジプラス1戸当たり100万円。詳しい要件や申請書類など必ずご確認ください。本事業について詳しくは町ホームページでご覧いただけます。QR コードがあります。住民税均等割のみ課税世帯給付金、低所得世帯への子ども加算給付金は申請が必要な場合があります。問い合わせ、福祉課給付金窓口、電話 801-5771。令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金、支給金額1世帯あたり10万円。令和5年12月1日に長与町に住民票があり、住民税均等割課税者と住民税非課税者のみの世帯のうち、令和5年1月2日以降に転入した方がいれば申請が必要です。申請締め切り5月31日金曜。低所得世帯への子ども加算給付金、支給金額子ども1人当たり5万円。令和5年12月1日に長与町に住民票があり、平成17年4月2日から令和6年7月31日に生まれた子どもがいる低所得世帯、住民税所得割課税者がいない世帯のうち、令和5年12月2日以降に転出し、転出後出生した子どもがいる世帯は申請が必要です。申請締め切り8月31日土曜。申請様式や条件の詳細はホームページをご覧ください。なお、給付金振込の知らせや支給 要件確認書などをお送りした世帯は除きます。引っ越しをしたら住所の移動手続きを忘れずに。問い合わせ、住民環境課住民係、電話 801-5825。 入学、就職、転居などで引っ越しをされる方は、住民票の移動の届出、転出届、転入届、転居届などを忘れずに行いましょう。また、マイナンバーカード、個人番号カード、住民基本台帳カードの住所変更手続きも必要です。本人または同一世帯員以外の方が届出を行う場合、委任状などが必要です。他の手続きが必要な場合は、住民環境課での手続き後に各担当課へご案内します。詳しくは各担当課へお問い合わせください。皆様へお願い。手続きには時間にゆとりを持ってお越しください。3月、4月は窓口が大変混雑し、長時間お待たせすることが予想されます。時間にゆとりを持ってお越しください。またご依頼の内容により順番が前後する場合がございますので、ご了承ください。住民票の住所変更について。長与町から他の市町に転出される方、転出前に長与町役場へ転出届を提出して転出証明書を受け取る。なお、個人番号カードを利用した転出手続きの場合、転出証明書は発行されません。転入した日から14日以内に引っ越し先市町へ転出証明書を添えて転入届を提出。引っ越し前に手続きすることはできません。個人番号カードを利用して転出された方は、個人番号カードを提出してください。他の市町から長与町に転入される方、転出前に引っ越し前の市町の転出届を提出して転出証明書を受け取る。個人番号カードを利用した転出手続きの場合、転出証明書は発行されません。転入した日から14日以内に長与町役場へ転出証明書を添えて転入届を提出。引っ越し前に手続きすることはできません。個人番号カードを利用して転出された方は、個人番号カードを提出してください。長与町内で転居される方、転居した日から14日以内に長与町役場へ転居届を提出。引っ越し前に手続きすることはできません。手続きに必要な書類など詳しくはホームページをご覧ください。住民登録長与町ホームページ https://webtown.nagayo.jp/ list:00799.html QR コードがあります。長崎県立大学。長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校、すぐ近くの大学でどのような研究が行われているかをシリーズで紹介していきます。シーボルト校研究紹介ナンバー38。人生最初の千日の栄養。看護栄養学部栄養健康学科、坂井田康子講師。坂井田康子講師の写真があります。人生とはこの世に生まれてから。2008年にランセットというイギリスの著名な医学雑誌で、受胎から2歳までの栄養改善の重要性が示され、ここから人生最初の千日 の栄養状態が世界的に注目されています。この1000日間に起こることとして、日本においては低出生体重時、出生体重が 2500g 未満の出生割合が高いことが課題として考えられています。経済協力開発機構 OECD 加盟35カ国平均 6.5% に対し、日本 9.4%、 2017年、日本の低出生体重時の出生率は1960年から減少傾向にありましたが、1980年を境に増加傾向に転じており、これと同時に20から30歳代女性の痩せの割合も増加しています。図1は低出生体重時の出生割合と女性の痩せの割合、年次推移の線グラフがあります。このように低出生体重時の出生要因の一つとして、妊娠前である女性の痩せの増加や妊娠中の体重増加不足などが指摘されています。低出生体重時は成人後の健康や種々の疾病発症リスク、主に高血圧や二型糖尿病が高いとされています。そのメカニズムとして、胎児期に低栄養環境、母体の痩せや体重増加不足などにさらされたことで、倹約表現型、太りやすい体質を獲得し、出生後の過栄養や運動不足等の負荷により肥満や生活習慣病の発症につながるのではないかと考えられており、出生前、つまり胎児期からの生活習慣病予防の必要性が注目されています。 DOHAD 学説。若い女性の痩せはライフスタイルの乱れや理想とするボディイメージとしての痩せ志向による不必要なダイエットなどが原因と考えられています。またライフスタイルの乱れは女性だけの問題ではありません。男女ともに若い世代では、朝食欠食、主食、主菜、副菜を組み合わせた食事の頻度が少ない、野菜や果物の摂取量が少ないなど、数々の食の課題が指摘されています。妊娠してから急激に食生活を変更することは難しいです。妊娠を希望する方は、妊娠前から始める妊産婦のための食生活指針図2を参考に、望ましい食生活の実践を心がけましょう。当研究室では、このような若い世代の食に関する課題の解決に取り組んでいます。図2、妊娠前から始める妊産婦のための食生活指針、妊娠前から健康な体づくりを。妊娠前からバランスの良い食事をしっかりとりましょう。主食を中心にエネルギーをしっかりと。不足しがちなビタミン・ミネラルを副菜でたっぷりと。主菜を組み合わせてタンパク質を十分に。乳製品、緑黄色野菜、豆類、小魚などでカルシウムを十分に。妊娠中の体重増加は、お母さんと赤ちゃんにとって望ましい量に。母乳育児もバランスの良い食生活の中で。無理なく体を動かしましょう。タバコとお酒の害から赤ちゃんを守りましょう。お母さんと赤ちゃんの体と心のゆとりは、周囲の温かいサポートから。図1、厚生労働省国民栄養調査、国民健康栄養調査人口動態統計より作図。図2、厚生労働省2021年